陽次郎のどうでもいい話。ゴールデンウィーク真っ最中、どうですかゴールデンウィーク。こんにちは、陽次郎です。さあ、今週もダラダラ喋っていきます。陽次郎のどうでもいい話。不要不急の外出は控えるようにということで、まあ基本家にいます、このゴールデンウィーク。天気もね、雨続きなんで、じっとしているしかないのかな。この時間も上空は曇り空、重たい灰色の雲が覆っています。風も強く冷たいですね。まあそんでもって、どんと濃いゴールデンウィークと題して、自分なりのミッションを立てて、それを消化していくことを掲げた今年のゴールデンウィーク前半終わりました。今日が5月の3日ね。どうですかゴールデンウィーク。そのミッションは果たして達成されたのか。今日はね、その辺をいろいろおしゃべりしていこうかなと思ってます。でね、そう、このポッドキャストね、もともとはコード W というリレーマガジンからスタートして、ノートでこう展開していたんだけれども、まあそのリレーマガジン続けている中で、自分がこう録音機材をいろいろと買い揃えたっていう風なところもあって、それじゃあポッドキャストの制作をしてみようかなっていう、まあ取っかかりとしては非常に軽い気持ちで始めて、でまあなんだかんだで1年経った。週1回ペースだったら更新できるかなっていうのと、まあここまで続けてくるとやっぱり1週間のルーティーンになってくる。あと半分リハビリっていうかねまあ声出す仕事をしていますって言っていながら、なかなか声を出す仕事がね、このコロナの影響もあって少なくなってきている。自分でこう声を出す場所を作っていかないと、自分のこの喋りが衰えていくっていうか、まあそんな感じ。まあ自宅でできる簡単エクササイズぐらいな感覚でね、まあとにかくその自分の喋りを劣化させないようにっていう風な思いで続けているところもある。まあね、ほんとその例年だったらこのゴールデンウィークもね、いくつかイベントがあって司会の仕事っていうのも入っている予定なんですが、去年も今年もね、なかなか司会の仕事、人が集まってね、その人前で何か喋るっていう風なことがないので、まあ、またもしね、その司会をお願いしますと頼まれた時にちゃんと声が出せるようにとか、まあいつでもマウンドに上がれるように、ここブルペンでスタジオという名のブルペンで練習しているような、そんな感覚なのでね、あれですわ、このポッドキャスト聞いている方も別に肩肘張らずにね、あーキャッチボールしてるなーぐらいな感覚の、あの別のことしながらダラダラーっと聞いてほしいなっていう、そんな感じです。肩肘張って聞くようなことは何一つ喋っていないんだけどもねまあそんな感じで肩肘張って聞いている人はいないと思うんですけども、まあとにかくこうね、何か喋っていれば、何か喋ってって言われた時に何か喋れるだろうっていうふうに思っていた。でまあ先日、実は電話でのラジオ出演というのがありまして、聞いてくれた方ありがとうございます、ラジオ出演しましたっていうね、感想というか、そんなコメントをツイッターにあげたら多くの方にいいねしてもらったり、またねフォロワーさんも増えてありがとうございます。緊張しました、非常に緊張して、脇汗もびっしょりでドキドキしました。でもいいドキドキでしたね、楽しかった。で生放送なんだけれども、一応原稿を用意してもらってね、まあ、それを見ながらこういった進行で進めますなんていう風なことを軽く打ち合わせして本番に入ったんだけども、まあ脱線しますわね、話どっか違う方向へ行く。でその脱線した話も面白おかしく話せればいいんだけども、なんかね、こう自分の中でうまく拾えなかったところっていうか、広げられなかったところっていうのがいろいろ後になって気づいて反省している。ああもうあの話題さ、こういう返しができたじゃんとか、このネタこっちの方が面白くないみたいなね、なんか終わってからがっかりすることばっかりが多くなって、ダメだな、やっぱね、いくらねブルペンで投げていても、実際マウンドに立つとうまく投げられないもんだな、まあマウンド立ちたいなっていうね、そんなこう苦々しい思いがね残ってます。 でさ、ちょうどあの映画のピンポンを見返したところだったんで、そのピンポンの映画でおばばの言うね、3日サボったら勘戻すだけで1週間は必要だっていう、こうそのセリフ思い出されて、あーやっぱり感覚鈍ってるなと。反応反射音速高速、こう質問が来たらこう答えるっていう反射神経鈍ってるなっていう、そんな感じがしてね、先週そんなことずっと思ってました。反射神経が鈍ってる。なので今週の陽次郎のどうでもいい話、反応よくいきます。いつも以上に飛ばしていきます。陽次郎のどうでもいい話。改めまして陽次郎です。というかゴールデンウィーク前半ちょっと飛ばしすぎたポッドキャスト飛ばしていくよって言いながらも、ごめんちょっと疲れてるねどんとこいゴールデンウィークのミッションを早達成させたいという思いが空回って、肉体の疲れが取れない。まあ、筋肉痛2日後に来るなっていうのは分かってるんだけれども、なんだろう、蓄積された疲労も日を置いてやってくるっていう感じ。まあこのどんとこいゴールデンウィークのミッションについては前回のポッドキャストで喋っているんでね、そちらを聞いてもらいたいんですが、まあ改めてそのミッションをおさらいしていきましょう。1つ目、オカリナ練習。はい、なぜか勢いでオカリナを購入してしまったので、時間があるときにこのオカリナの練習をしようというのがミッションの1つ目。そして2つ目、映画を見る。ね、あのアマゾンプライムに入ったんで気になる映画をいくつか見ましょうというふうなことがミッションだからどうぞどうぞ勝手にやってくださいっていうふうな感じ。そして3つ目が弥彦山に登る。はい、登山ですね、トレッキングをやる。そして4つ目、連休中にトータルで 42.195 キロを走る。まあ、ジョギングミッション、これも掲げていました。はい、どれから行こう、どのミッションから行こう。じゃあまずね、弥彦登山、標高634メートル、新潟県弥彦村にある山ですね、東京スカイツリーと同じ高さの弥彦山。まあ、この2月からダイエットのために体育館に行ってランニングマシンで走るというのをスタートさせたわけなんだけれども、3ヶ月経ちました。飽きてきましたやっぱ3ヶ月ってあれだね、なんかこう鬼門というかね、飽きてきました。まあ新潟も気候は暖かくなってきたんでね、トレッキングはどうだろう、弥彦山に登るくらい、弥彦に登るくらいが運動としてもちょうどいい高さなんじゃないのかなっていうことで、ゴールデンウィークの期間中に一度登ってみようと、まあ、そういうのをミッションに掲げてみました。でこのミッションですが達成です。はい、行ってきました。あの午前中に行けばお昼くらいには戻ってこれるだろうって言うんでね、あのその日午後から、まあ、予定が入っていたのと、天気予報とにらめっこして午後からの降水確率が高くなっているのを見込んで、朝家を出て午前中で戻ってこられるようにね、計画を立てて行ってきました。あの Google Fit というアプリでカウントして、こうスタートして登って降りてくるのに時間2時間15分ね、ちょうどいいよね。消費カロリーは943キロカロリー、もうふくらはぎパンパンです。で一応ね、頂上を登ったところで記念の自撮りをしてきましたじゃあそれノート貼っつけておきましょうかね。はい、記念写真ノートに貼り付けておきます。でただね、こう終わってから日帰り温泉で汗を流すっていう風なまでのミッションだったんだけども、まあその日帰り温泉汗を流すっていうのができなかったんで、まあ、また次ね弥彦登る時にはそれを含めての予定を組んでいきたいと思います。もうね、自分との戦いですよ。1号目まででもう息が上がっちゃう。だって日頃そんなさ、登山の体になっていないわけなんで、これからどういうその道があるのかっていうね、どういう険しい道のりが待っているのかっていうのがわからんので、まあわからんわけじゃないんだけれどもね、その日の体調とかいろいろ考えると このペースで行こうと思ってもやっぱりペースアップしてるところもあって1号目で息が上がっちゃう。であとね、最後のね9号目から頂上10号目までってのがね、地味にダラダラした傾斜が続いていてね、これがしんどい。最後のところでね一番乳酸溜まるねっていう感じで溜まりまくり。まあでもこれダイエットに効く、おそらく効いていると思う。だって2時間かけてさ山登って降りてきてさ、消費カロリーが943キロカロリーだよ。なかなかのカロリー消費してるよね。大盛りの牛丼1杯がだいたい950キロカロリーくらいだからね、え、吉野家でも松屋でもすき家でも牛丼大盛り頼んだら秒でリセットできるね。じゃあ食うなよっていうね。まあ、リセットされると良くないから牛丼は大盛り頼まない、もう並盛りぐらいにしておこうと思うけどもね。まあ、なかなかいい消費カロリーね。弥彦登山、今後のダイエットメニュー加えてみようかなと思っています。気候もね良くなってくるんで、秋口までどうだろう、たまにね山に登ってみるっていうのをね。で夏になるとまた暑くなるんでね、早朝登山やってみたい、ね、いいじゃないですか、早寝早起きの生活、生活リズムもそれに合わせていく、まあ、楽しかったということで一つミッションコンプリート。次、トータルで 42.195キロ走る、このミッション達成しました。イエーイ。イエーイじゃねえよ別に。あのタッタっていうねアプリがあって、それをダウンロードしてみたんだけどもね、これあの自分の走った距離と時間と1キロのペースっていうのを、まあそういうのを記録していくのはもちろんなんだけれども、登録している人たちとの間でのその順位ランキングっていうのが出てくる。で今回僕がチャレンジしているのがこのアプリの中の企画で、5月9日までに 42.195 キロのジョギングランニングを達成させるとインゼリーの割引券が抽選でもらえるっていうもので、この割引券をゲットするにはまずそのトータルで、ね、時間をかけて 42.195 キロを走らなきゃならないっていうもの。同じアプリに登録している全国の人の中で自分が今トータル何キロ走って順位が何位か、ランキング何位かっていうふうなものも表示される。でこの順位が出てくるっていうとさ、競争心が煽られるっていうか、他の人も頑張ってるから自分も頑張ろう、一つでも上の順位に行きたいみたいな、そんな気になる。まあ、それがまたね走り続けることのモチベーションになったりもする。いろいろこうね、気にしながら自分のアプリの画面開いて、いやー今日も頑張って走ったなー、あー順位が落ちてる、他の人が距離伸ばしていると一喜一憂している、そんな感じでね。あのちょっとこのアプリをダウンロードして気づいたことというか、まあ薄々気づいていたことなんだけども、このアプリにそのランキングに表示されるのが名前、ニックネームとね、あと住んでいる都道府県と年齢が表示される。まあ設定で非表示にすればね、表示しないように設定するっていうふうなこともできるんだけども、皆さんその自分のお名前、ニックネームと住んでいるところ都道府県と年齢が表示されている。でこのアプリ使ってジョギングランニングしている人でまず10代20代の方が見受けられない。30代もちらほら、だいたい40代から上が多いっていうね。あ、このアプリのメインユーザーってその層か、僕みたいなこうおっさんが主に利用しているそうなんだなっていうことがわかる。まあ、薄々気づいてました。体育館に行ってジョギングマシン、ランニングマシン使っているのはリタイアしたちょっとご年配の方々か、仕事帰りの僕と同じような年頃の男性が多い。お姉さん方の姿探してみるんですが、お姉さん方はだいたい体育館の別のところでこう音楽かけて踊っていたり、エクササイズしていたり、あのヨガだのピラティスだのってのをやっている。なので、お姉さん方との接点は体育館ではない。あと20代の学生さんたちはむしろ筋トレの方ですね。筋トレマシンを使っているのが若い人がほとんど、ガシャンコガシャンコやってるのはだいたい若い人。あと体育館の中で大学生たちがこう男女混合バレーボールやバスケットボールをやっている。 はい、僕はそれをただただ羨ましいという嫉妬心を溢れさせながら眺めているいいな、青春だなって思いながら眺めている。まあ、だからこうジョギングランニングって統計的におじさんたち多いっていうことなんでしょうね。もちろん女性もいるし、若い人でもね陸上競技として走ってる人もいるんだろうけれども、まああれでしょうね、健康診断で言われたんでしょうね、生活習慣病の予防っていうんで走ってる人多いんでしょうね、そういうことなんでしょうね。まあ自分もそう言われたからっていうところもあってね、あのダイエットを続けているというか、ジョギングしてみようかなっていう風な気になった。まあそれがだからすごくよくわかるんだけどもね、なんだろう、気づいちゃったんだよね、あー自分そんなやっぱ若くねえんだなっていうことまあそれはそうなんです、もう十分くらいわかってるんですけども、なんかこうね、あ俺やっぱりこっち側の人間だっていう風なことをね、その事実を突きつけられた感じがして、はい、おっさんはおっさんなりに頑張っていこうと、次の健康診断で引っかからないように注意していこうと、まあ、そう思ったわけでございますで、あのこのねランキング見てると、もうなんか60代70代の方ってのもこう登録してて、100キロ以上も走ってる人いるんですよね。まあさすがにここを目指す気っていうのはないんだけども、まあ走れるじいちゃんになりたいっていうか、動けるじいちゃんになりたいなっていう風なことをね、このアプリ見ながらふとそんなことも思いましたね。でこのアプリ、そういったバーチャルマラソン大会が行われていたり、あの5月は何キロ走るなんていうこうね、月ごとの目標設定なんかもできるんで、ポケモン GO と合わせてこのアプリでもうしばらく遊んでみたいなと思います。まあとりあえずじゃあ、どんとこいゴールデンウィークの活動報告、今日はこの辺にしときましょうかね。あとの2つはじゃあ後半というかエンディングで少し喋ろうかなと思うんですけども、どんとこいゴールデンウィークについての活動報告お伝えしました。
陽次郎のどうでもいい話。
せーの、違う、せーの、できた。はい、お届けしたのはアマリリスでしたうまくなってるでしょ、どうですか、上達の後見えますか、オカリラ練習してますよ。あの夜中吹いてるとヘビ出てきそうなんでね、あの控えてますが、まあ、日中はたまにこうしてね片手間に一曲ピロピロと奏でています。はい、オカリナあれですね、呼吸大変だね、息が続かない、結構これ肺活量鍛えられる、うん、まあこれもね暇つぶし程度に練習しようかなとは思っていますけども、腕上げたくなってきましたね。はい、教則本も買って今レッスン2まで進んでいます。レッスンいくつまであんだこれ、レッスン4、あと課題曲がいろいろあってね、そのテキスト買ったんで、ちょっとゴールデンウィークの間にこのテキストもいろいろ読み込んで練習も続けていきたいと思います。あと映画も何本か見ました。まあね、でももういろいろ喋ったんで、見た映画についてはまた機会があったらご紹介するとして、まあなんかね、でもあれですわ、 Amazon プライムで選んでいるのがちょっと懐かしいというか、自分のアンテナに引っかかる映画っていうのがね、古めのものが多いかなっていう印象ですね。話題作っていうかな、過去の名作っていうのが多い、そんな感じがする。まああの子供の頃見向きもしなかったし、子供が見てもね、その時代その映画見ても分かんなかったであろう、でもこの年になるとノスタルジーを感じるというか、そんな映画を好んで選んでいる、そんな感じがしますね。ゴールデンウィークも後半です、時間がある時にちょいちょい映画鑑賞の時間も作ろうかなと思っています。まあ本音を申せばやっぱりどこか出かけたいっていう気持ちもあるんだけれども、こんなご時世なんでね、今まで映画に没頭するっていう風なこともなかったんで、久しぶりに映画の世界に没頭してみたいと思います。あとね、気になるアニメもいくつかあるんですわ。はい、それから積ん読の本もいっぱいあるし、読みたい漫画もいっぱいあるし、時間が足りない いいことだ、いいことだ。引き続き、おすすめ映画もあれば教えてください。あと、新潟ショートストーリープロジェクトも作品募集続いています。詳しくは、新潟ショートストーリープロジェクトで検索してもらいたいんだけどもね、短編小説、小編小説の募集を行っているので、どうでしょう、ゴールデンウィーク、家にいる時間が長くてしょうがないという方、小説を書いてみるっていうのはね、どうでしょう、いかがでしょう。皆さんの力作お待ちしています。まあこんな感じで前半飛ばしすぎちゃったんで後半まったりしましょう。どんとこいゴールデンウィーク、自分なりの課題を作ってそれを実現させるというね、しかもそんなにハードルとしては高くない、そういう目標を立てるっていうのね、例年のゴールデンウィークとはちょっとこう趣の違う過ごし方をしているんで、もうこれはこれでね、なんか充実している感じしますね。充足感ありますね。まあ、今日風も強くって喋りながらもね、換気扇バタバタ鳴ってるし、また天気予報見るとね、雨の日が続きそうなんで畑仕事もなかなか進まない、ぼんやり過ごすっていうのもいいかもしれませんね。いやなんかここのところぼんやりの日が多い気もしますが、そんなわけで陽次郎のどうでもいい話ポッドキャスト、今週はこんな感じで、結構長いこと喋りましたね。今週ね、トレーダーがたっぷりです。皆さんもそれぞれ充実したゴールデンウィークお過ごしください。それではまた来週。バイバイ。